SBS の日本語ポッドキャストです。
今日はデジャブ酒カンパニーのマネージングダイレクターを務めていらっしゃる落合由紀乃さんにお話を伺います。まず酒侍に選ばれたということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
ご感想を伺ってもよろしいですか？
とても光栄に思ってますし、身に余るタイトルなんですが、自分たちが今までこの5年してきたことをこういう形で認めていただけるということはとても感謝しているし、とてもラッキーだったと思ってますし、またこれからの励みにもなってくるので、すごくなんていうんですかね、重く受け止めてはいるんですが、今からのエネルギーにもつながると思ってます。
由紀乃さんがオーストラリアでその日本酒を広めようと思われたきっかけというのは何だったんでしょうか？
きっかけは長い話になってしまうんですが、まあ日本人なので、もちろん日本に帰れば食べること飲むこと好きなので、日本酒に関わる機会はたくさんあって、でですけれども、自分のキャリアとして以前やはりワイン業界にいて、オーストラリアのワイン業界にいて、オーストラリアのワインを日本を中心としてアジアに輸出する仕事を12年ほどしていた時に、オーストラリアのワインおいしいねってその国の消費者の方が言ってくださるのはすごく嬉しかったんですが、じゃあ逆のケースもできるかもしれないというのが最初です。でこれは私だけのアイデアではなくて、私のオーストラリア人の夫アンドリュー・カメロンが、彼の方がきっと最初の方はそのアイディアをに可能性を持ってたと思います。で彼の会社はワインの、オーストラリアでワインの輸入と卸の会社をしていて、デイジャブワインカンパニーというんですけれども、はい、そこのワインの流通を通して日本酒をワインの世界に紹介できるんじゃないかっていうのが元々です。
あ、なるほど。そのアイデアを知った時に由紀乃さんはどう思われましたか？やっぱりちょっとびっくりと言いますか、それともこう、あ、いい話でやってみようっていう感じでしたか？
半分半分かな。
それが、5年前デジャブ酒カンパニーを設立されて、
はい、
本格的に始められたと思うんですけれども、はい、5年経っていかがですか？手応えは。
手応えはあります、オーストラリアの方、今オーストラリア人たくさん日本に行かれるじゃないですか、
はい、
パッケージディールで、例えば冬だとスキーをして、終わったら温泉入って、日本酒、あったかい日本酒出してもらって、日本食を食べるという、で人にも触れるという、これが多分オーストラリア人にはすごく魅力だと思うんですが、そこでお酒には必ず触れてくるので、はい、ですからやっぱりその日本で味わったものをまたオーストラリアで違う形で、で味わってみたいっていうお客さんはいると思いますし、
はい、
あと日本酒についての知識もすごく向上したと思います。10年ぐらい前はきっと大吟醸とか吟醸という言葉も知らなかったでしょうけど、
はい、
今の人たちは大吟醸吟醸知ってる人多いですし、
はい、
で質問も出てきます。これはどうやって作るかとか、だから興味のその関心度は以前よりも5年前よりも全然高くなってると思います、
はあ、5年前に、お酒を、日本酒を広める活動を始められた時に、思ってた以上に例えば大変だったこととか、逆に思ってた以上に非常にうまく進んだこととかありますか？
大変だった部分は、
はい、
ロジスティックがすごく大変で、
はい、
日本からオーストラリアにリーファーコンテナーでお酒を持ってきてるんですけれども、貸し切りしかないんですよね。一コンを借りないといけなくって、コン債がないので、
はい、
もちろん最初から1000ケースとかすぐに売れるわけじゃないし、やっぱり新鮮なものを持ってくるっていうのは蔵元さんといくつかの約束の中に入っていたので、
はい、
ですからそのたくさん 一度にもちろん持ってくればね、効率性は高かったんですけど、
はい、
例えば240ケースを何回かに分けて1年を通して新鮮な商品を供給できるようにっていうことをすると、そこはすごくチャレンジでしたし、あと5年前、今だと日本酒売ってますっていう、はい、 とじゃあちょっと見てみるからって言って、うん、ソムリエとかレストランの人たちから問い合わせがあったりはするんですけど、やっぱり5年前、うん、日本酒がわからない人たちに日本酒を進めていくっていうその壁は感じましたね。日本酒って何、うん、日本酒には興味があるけれどもどうやって売っていいかわからないとか、どうやって進めていいとかわからないとか、のどうやって飲んでいいのかわからないとか、うん、やはり、カテゴリーがないものを進めるというそのチャレンジはありましたね。でも反対にうまくいったのは、
はい、
ワインの流通を通して日本酒を販売するというのは弊社しかしていないので、デイジャブワインカンパニーしかしていないので、デイジャブ酒カンパニーとデイジャブワインカンパニーはその点ではあのワインの世界への近道を持っていたので、うん、5年前はもちろん大変だったんですけど、あのエデュケーションとかその啓蒙活動をすることによって、ワイン業界の人が、うん、あの日本酒に興味を持ってくれる、すごくいい近道だったとは思います。
なるほど。やはりあのお酒、日本酒への誤解というのはまだ根強く残っていたりしますか、オーストラリアで。
うん、たくさんありますね。例えば、はい、あの扱うは悪いお酒とか、質が悪いお酒、バッチ酒、ホッチ酒とか、もうそれは40年前の映画の話なんだけどって言いたくなるんですけど、そういう誤解もあるし、あとは温かくして飲む、アルコール飲料ってお酒ぐらいな、日本酒ぐらいなんですよね、世界中で。うん、だからそうすると、じゃあ何をいつ冷たくして飲んでいつ温かくして飲むのとか、そういう基本的な部分とか、あとはそのカテゴリーがないので、日本酒というカテゴリーがこの市場ではきっと世界中でもまだないんですけれども、例えばワインショップに行くとウォッカとか、はい、ああいうスピリッツの隣に並んでるじゃないですか。
はい、ありますね。
うん、でそうすると皆さん、あのアルコール高いのよねって誤解されてたりとか、うんうん、だからいやいやそんなことないですよ、 15% ぐらいですよっていうお話とかね。
そうですね、確かにショットグラスとかでサーブされて生き延びされる方も結構いらっしゃいますよね。
うんうん、います、います。あの、うん、そういうお客さんはね、私たちにしてはすごくいいお客さんなんですけどね消費量伸びますから
なるほど。
ワイン業界だったので、アルコール発酵とかアルコール飲料についてのあの知識は基本的なことは必要以上に持てたと思うんですが、それを日本酒にどう置き換えるかっていう、はい、ことで、まずは、通信教育で、聞き酒師、日本の聞き酒師の資格を、まあ、資格というか講座を受けて、うん、はい、その後は、一生懸命お勉強しました。あの酒蔵さんに行って教えてもらったりとか、本をたくさん読んだりとかで、そうしているうちに、あのWSET というワイン&スピリッツエデュケーショントラストというロンドンを本校に置いているワインの教育機関で世界最大の機関があるんですが、
はい、
あのそこがワイン、あ、日本酒 の、うん、あの講座をレベル3を始めるということで、
はい、
で2015年の1月の末かな、はい、にロンドンに自分一人で行って、まあ、娘がちょうどその時ロンドン住んでたんですけれども、はい、で、そのエデュケーターになる、ワークショップに入って、で試験を受けて合格をして、で2015年から私は今度は日本酒の講師になって、今度教えるとなるとまた違う、学習の面って出てくるじゃないですか。
そうですね、は
い、自分の理解だけじゃなくて人に分かるように説明するっていう、はい、あれもいい機会だったとは思いますが、
日本の方だったら日本の文化の中にその酒っていうのが入っていて受けやすいところもあるかと思うんですが、うん、そのオーストラリアで教えていらっしゃるということはもちろんその日本人以外の方に教えていらっしゃるわけですよね。うん、苦労されるとことかありますか。
教えるのはあまり私は問題がなくて、まあもちろんね、最初の頃はドキドキしましたけれども私がわからない質問来たらどうしようとかね、いろいろあの不安にはなったんですが、 日本で大学を出てからすぐに2年間だけ高校で教師をしていたことがあるので、 あとはあのワイン業界、あと、まあ、キャリアを積んできている今までの中でやはり人の前で喋るという機会はもうすごくたくさんありましたし、 それこそ ビジネスを始めるときに日本酒のことを皆さんに説明するという場も踏んでいたので、教えるということにはそれほど不安はなかったんですが、あとあの蔵元さんと、あと杜氏さんと自分で直接喋れるというのが自分の中では分かっていたので、もし質問が来たらばそっちに聞けばいいとは、
なるほど、
直接聞けると思ってたのでいいんですが、英語で教えるのでやはりあの難しい用語とかを覚えるのは大変でしたけど、でもすごく楽しいです。日本人の方もたくさん見えてますよ。
オーサー
の、あのソムリエとか、基本的にはワイン業界の人、またはホスピタリティの人が多いんですけれども、ですけれどもその中には日本人の方もいらっしゃったりして。
そうなんですね、
はい、
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。